水耕について。水耕とは、皆様自身の言語感覚に基づいて自らの短歌に自己批判を加え、不十分であるところ、物足りないところを改め、さらにはより良い表現を求めて着想から練り直し、時には心情にまで遡り、さらなる詩文にすることを言います。水耕という言葉は、もともとは中国の逸話で、詩人が他人に尋ねて詩文を改めた故事に基づいています。ですから、あなた方も自己批判ばかりでなく、第三者に見てもらって、その人の意見を参照に、自らの表現に生かすことは非常に有意義かと思います。何しろ、第三者というものは、自分と主観を共有していない、最も批評するにふさわしい立場に置かれた人たちのことですから。ただし、よからぬ添削先生方の本質とは何も関わりのないお言葉の読み替えなどをなさっては、ほほと微笑みかけるようないかがわしい扉に足を踏み入れ、あなたの作品を捧げ物にすることは、チャックモール、人生を台無しにするようなものですから、おやめなさった方が良いでしょう。それより、普通の言語感覚を持ったあなたの知人やら家族に尋ねたら良いかと思います。彼ら彼女らがおかしいと思ったら、それは当たり前の言語感覚に基づく第三者の意見として大いに聞くべきところがあると思いますから。ただし、もちろん最終的に判断するのは自分です。動く言葉、動く表現。これから第3回の最後に示した書学の手本を利用しながら、より良い表現のために推敲をするにはどうしたら良いのか、具体的に見ていこうと思います。その際、推敲の手がかりとして、表現が動くということを一つの指針にすると良いでしょう。表現が動くというのは、自らの主観をなるべく離れて批判精神を持って短歌を眺めたとき、あるいはこの箇所は必要ないのかもしれない、他の言葉に置き換えられるかもしれない、他の表現の方がうまくいくかもしれない、別の場所に移し替えられるかもしれない、そのように感じる部分のことです。やり方は極めて簡単です。あなたの感覚がすべてです。まず口に出して唱えます。何度か唱えるのが良いでしょう。すると、明確な理由はわからなくても、ちょっと語りかけに不自然なところがある場合があります。あるいはちょっと拙く感じるところがあります。そうしたら、あなたはどうせ取り返しがつくものには過ぎませんから、自分の感覚を信じて、その部分を訂正箇所と定めて言葉を練り直してみたら良いのです。これを繰り返して、不自然な言葉が見られないようにしていきます。これが第一段階です。唱えても不自然はありませんが、なんとなく物足りなく感じたら、それぞれの句で立ち止まって、その表現が本当に必要なのか、外せないものか考えます。外せるように思えたら、それを外して、残りの着想をもとに短歌を再構成することが可能です。また、外せないにしても、 類似の違った表現が浮かんでくるような場合があります。そのような場合には表現を置き換えてみます。これが第2段階です。そのようにして必要のない言葉を捨て去り、より良い表現に移し替えて、語られているすべての言葉に必然性が感じられたら、今はもうそれ以上の遂行は叶いませんから、短歌は完成したということになります。あるいは違和感が拭いされなくて、けれどもどう直しようもない袋小路に迷い込んだら、今は保留としておくのが良いでしょう。実践。お待たせしました。説明が長引いて大変つらかった。こんなことなら添削先生の方がマシだった。そんな方もあるかもしれませんが、執筆していた私はもっとつらかった。こんな面倒な落書きをするほど生活にゆとりはないのです。春の日暮れてがっかりです。いや、違った。早くも初夏の気配です。けれどもようやく解放です。実践ならまだしも、悩みもなくてサクサクです。キーのテンポに勝ります。酒を得たような魚です。初学の手本よりその1。春ののに心の弁と思うどち、こし今日の日はくれずもあらぬか。春ののに心の弁と思うどち、こし今日の日はくれずもあらぬか。読み人知らず。万葉集十巻1882。春の腹で心をのびのびさせようと、気のあった仲間同士、来た今日の日がずっと遅れなければいいのに。心情は、仲間同士の今日が暮れなければいいのに、くらいでしょうか。状況を加えながら、実際に仲間に語りかけるとしたら、せっかく春野でのびのびしようと集まった今日の日が、くれるのは嫌ですね。くらいになりますが、その思い出をとどめたくて、寝る前に日記でも取り出して、春のので、のびのびしようと思って、気の合う仲間たちと、訪れた今日の日が、くれなければいいと思った。と、その時の情景を、回想したくらいの着想です。つまりは私たちの初めの目標としては理想の表現になっている。もちろんだからこそ選んだのですが、くれたくないという結句の心情が思うどち、つまり仲間同士を気の合うものに感じさせ、二句目の心の弁当という表現は、ただのびのびするばかりでなく、春の穏やかさや日の伸びたイメージも感じさせ、ありきたりの記し方ではありますが、心情に深みを感じさせてくれます。それが翻って、結句の思いを誠にも感じさせている。 動く表現、動く言葉ということで見たらどうでしょうか。先ほど眺めたように、心の弁と思うどちなどの表現と、結句のくれずもあらぬかは、それぞれが結びつきあって、全体の詩情を豊かにしていますから、そのままがふさわしいように思われます。また、意味だけを残して、ちょっとした言い換えをしても、本質的には変わらなそうです。冒頭の春の野には、確かに言い換えは可能ですが、せっかく肉目が春のイメージを込めているのですから、あまり曖昧に悟らせるより、明快に春の野にと提示してしまった方が、情景も定まって良いようです。では、今日の日はどうでしょう。これは事実を述べたものではありますが、そこで読んでいる以上、来たことは明らかですから、越しという表現は余分です。また、今日といって日はと重ねるのは、もちろん強調した意味はありますが、少しくどくどしい気配もします。もう少し言い換えると、字数の隙間を埋めたような気配がわずかにこもります。なぜなら、四句目が例えば、語り合った今日は、でも、笑い合った今日は、でも、次々に代替案が浮かんできますから、なぜ最も冴えない、ようやく事実を言いなしたような表現を、あえて選んだのか、それはもちろん、その場の語りかけらしく、表現したには違いありませんが、短歌として眺めざるを得ない第三者の視点から読んでみると、そこがマイナスの印象となって、短歌の評価を少し落としている。それで結論を述べれば、この短歌は四句目がまだ動くように思われます。ありきたりの考えではなく、もう少しユニークな表現をすれば、短歌の価値を上げられたような無念が残る、そこが傷になっているかと思われます。さらにもう少し着想を引き戻して、同じくらいの語り口調で再現するにしても、日は暮れずもあらぬか、ではなく、春は暮れずもあらぬか、のようなまとめ方もありますから、なおさら、越し今日の日は、という表現は、消し去っても構わないような、作り替えの余地がありそうな気にさせられます。それでは早速、私たちも、この作品をどう遂行できるのか、実際に試してみることにしましょう。もちろん万葉語では、私が不可能ですから、現代語の短歌に直します。春の野に心伸ばそうと、仲間して、来た今日の日が暮れませんように、春の野に心伸ばそうと仲間して来た今日の日が暮れませんように。今回は遂行ですから、元の言葉や元の意味にとらわれる必要はありません。元の短歌の、例えば四句目だけを手直しするのも遂行ですし、上の句と下の句を入れ替えても良いのです。また思いだけを取って大きく作り変えても構いません。ただ慣れないうちですから、ある程度元の表現を残して遂行してみるのがおすすめです。伸びやかな遊びの腹に友達と語らう春が暮れませんように、伸びやかな遊びの腹に友達と語らう春が くれませんように。そうですね、はじめはそのくらいが遂行です。少しずつ直していきましょう。その2、我が世子が使いを待つと傘も着いつ、入れつつそう見し、雨の不落に。我が世子が使いを待つと傘も着いつ、入れつつぞう見し、雨の不落に。読み人知らず、万葉集11巻2681。あなたからの使いが来るのを待って、傘もつけないで外に出たまま待っていました。雨が降っているのに。雨の中あなたの使いを待っていた。それをもとに、雨が降っているのにあなたの使いを待って外に出て眺めていました。くらいが着想です。あなたの使いを待って雨に濡れてたんだから。くらいなら話し言葉ですが、改めて日記にでも思いをしたためたような印象です。これをもとに様式化を図りますが、先ほどの短歌のようには着想をそのまま記さず、待つ、相手への呼びかけにもなる、我が世子が、を冒頭に移して、雨が降っていたのに、と結句の先に余韻を残すように、雨の不落にを結句に移し、あなたの使いを待って、外に出て眺めていた、雨が降っているのに、とアウトラインを定めました。これにより文脈に強いキレが生じますから、結句の雨の印象が深く焼き付けられる仕組みです。これだけなら四句切れになりそうですが、しばしば短歌の肝ともなる三句目に状況を説明する傘も着ずを加えましたから、状況描写が鮮明になると同時に、加えられた傘も傷への逸脱により、二句目か三句目に、中ほどの切れが発生するような効果が生まれます。君からの使いを待って傘も着ずに、外で眺めてた雨が降るのに。君からの使いを待って傘も着ずに、外で眺めてた雨が降るのに。これによって文章構造が複雑になり、ちょっと凝った表現のように感じられますが、同時に、使いを待って眺めた、傘も着ないで眺めた、外に出て眺めた、と3回状況を確認しながら、眺めていましたを表現することになり、取り留めもなく思いを巡らすような、待ち尽くす印象を込めることにも成功しているようです。実は、雨が降っているのに眺めた、もうその状況確認の一つなのですが、同時に全体を包括して、思いを巡らしながら待ち尽くす女性の、雨に濡れながらという小さな悲劇性を確定させる キーワードにもなっている。つまり、今も待ち続けているような余韻が残されるのは、もちろん統治法を使用したこともありますが、このように状況を一つ一つ、全部で4回も確認しながら、思いを巡らせているように、着想を様式化した手際によって、聞き手の印象が操作されていることもあるのです。なんだか読み人知らずのお若ですし、さも衆生に溺れて雨に打たれているだけのように思われましたが、その実このような深い心理戦が展開されている。これが初心者の手引きに過ぎないとすると、これより優れた短歌とは一体どのような表現を極めるものだろうか、なんだか末恐ろしい気持ちもしてきますが、では果たしてこの短歌はもはや遂行の余地はないものでしょうか。確かにそれぞれの言葉がこれほど効率的に有用なパーツとして機能していて、それがきれいに揃って初めて女性の心理が描き出されているのであれば、安易に四句目を動かして井出筒臣氏は安っぽい表現だとして改めると、全体が壊れてしまうことにもなりかねません。むしろ局所的な弱みなどは全体構成の強みによって正当化されてしまいそうです。けれども全体構成を捉えたからこそ、それを踏まえながら遂行を加えることは可能です。例えば挿入句のように、半ば文脈から独立している傘も傷を、それと動詞の別の表現に改めたとしても文脈は揺るぎません。またやはりちょっと説明的傾向が感じられる井出筒臣氏しも、三氏が全体を集約していることが分かったからには、外に出ながらの代わりに濡れながらくらいに変更しても、やはり文脈は揺るがないということになります。そしてもし濡れながら見ていますの方が、傘もささず濡れながら雨が降るのにと縁のある表現を連続的に使用するときの効果において勝り、より良い表現に思えたならば、改める余地は大いにあるのではないでしょうか。我が瀬子が使いを待つと傘もせつ、濡れつつぞみし雨の不落に。我が瀬子が使いを待つと傘もせつ、濡れつつぞみし雨の不落に。その3、あが恋し、ことも語らい、慰めん。 君が使いよ、町や金天。我が子うる、ことも語らい、慰めん。君が使いよ、町や金天。読み人知らず、万葉集11巻、2543。私が恋しがっている。そんなことを話しては、せめて気を紛らわせるような、あなたの使いの人を待ちかねているのですが、あなたの話をしたくて使いを待っています。くらいの心情でしょうか。使いが来てもあなたに会えないことはわかっていますが、その上で待ちわびる思いですから、あなたの話をしたくて、もう心情に含めてしまって構いません。それを極めて素直に、私が恋しがっていることだけでも語らって、心の慰めにしようと思って、あなたの使いを待ちかねていました。と日記にでも記したような着想です。一つ前のこだわり抜いた表現と違って、私たちの日常ごと変わらない、思いを平坦に記したものに過ぎません。それはつまり、私たちが初めに理想とした表現ではありますが、ありきたりであるということは、言葉の持つ必然性は薄いものですから、もし動くということを考えれば、それこそ全体がどうにでも動かせるくらいには過ぎません。例えば、慰めからでも、待ちかねてからでも、ちょっと統治でも加えて、表現にこだわりを見せれば、もっと良くなるような疑惑が湧いてくる。素直でストレートに心情が伝わってきますが、これまで私たちが見てきたこと、あまりにも日常的な表現では、短歌としてのアイデンティティに乏しくなる、という弊害をこの短歌は持っているようです。その上で、あえて散漫なところを挙げれば、冒頭の我がは、本当に必要なのか、さらには2句目のことも語らいにおけることもという表現は無駄ではないのか、などを挙げることができるかもしれません。そのあたりを軽く手直しするだけでも、印象はずっと良くなるかと思われます。ただし同時に、作品としての価値を高め、日常的な直情から離れるということは、直接相手に伝えたい思いの真実性を薄めることにもなりますから、自分だけに語られたような詩の魅力を損なうことにもなるわけで、そのあたりのバランスはなかなかに難しいものではあります。それでは、こともの部分だけは残したまま、現代語の短歌にしてみますから、皆様は、もしよろしかったら、そこを中心に、推敲をしてみるのはいかがでしょう。もちろん、大きく変えたって構いません。恋したう、ことも語って、慰めたくて、君の使いを、待ちわびています。恋したうことも語って慰めたくて、君の使いを待ちわびています。恋しさを発散するため、ボコボコに君の使いを打ちのめしてやるぜ。恋しさを発散するため、ボコボコに君の使いを打ちのめしてやるぜ。帰ってきた彼方。 会う。そんなのは短歌じゃないっす。